説教 CD ナンバー195。本日のメッセージは、からし種の信仰と題して、2012年7月14日にもたれました礼拝内容です。話、池宮城義弘。
ございます今日は皆さんと一緒にですね、イエス様が語られた例え話の中の一粒のからし種というお話がありましたね。その中から皆様と一緒に考えてみたいと思います。まずマタイによる福音書の13章にそのことが書かれていますけれども、マタイによる福音書13章31節32節をお読みしたいと思います。マタイによる福音書の13章31節32節です。また他の例えを彼らに示して言われた。天国は一粒のからし種のようなものである。ある人がそれを取って畑にまくと、それはどんな種よりも小さいが、成長すると野菜の中で一番大きくなり、空の鳥が来てその枝に宿るほどの木になる、というんですね。皆さんはこの聖書に出てくるからし種がどういうものであるかご存知ですか？僕も大雑把に捉えていてですね、細かくどの木のことを、どの植物のことを言ってるかということは今まで考えたことがなかったんですけれども、そうだな、このからし種という、このからしの木というのはどういうものなんだろうと思ってですね、ちょっとインターネットでちょっと調べてみたんですね。そしたらば、私たちよく沖縄でもよくできますからし菜ってありますね。からし菜、これの種類、似た種類、同じ種類なそうなんですが、からし菜ではないみたいなんですね。でですね、ちょっと調べてみたら、からし種はからしの種、からしの種のことであって、からしというのはですね、この洋がらしとそれから和がらし、よくマスタードとか言われますけど、これが洋がらしで、和がらしというのがあります。これはアブラナ族のからし菜の種子から作ります。洋がらしは、和がらしとは菌種の種で、黒がらしと白がらしとがあります。でここにですね、2つの黒がらしと白がらしがあるとこう書かれていてですね、で、そうですね、ちょっと読んでみますね。初夏に開花するラッパ型の黄色い花が秋に実を結び、その袋の中には 0.5 ミリほど、砂粒ほどの小さな種がたくさん入っている。種子と強烈な香りと刺激的な辛みが出てくる。聖書にも出てくるからし種は洋がらしの黒がらしであると考えられている。いずれの種子も非常に小さく砂粒ほどであるが、これが地にまかれると高さ2メートルから3メートルの大きな木になる。で、聖書の中で言われているこれからしの木というのは、洋がらしの中の黒がらしという種類の植物であったと考えられているそうです。そのからしの種なんですけれども、特徴としては粒が小さいというのが特徴なんですね。でちょっとどれぐらい小さいかですね、映像でちょっと見てみたいと思うんですが、比較するためにですね、小さい粒だと言ってますので、じゃあ種の一番大きいのっていうのはどういう、大きな種というのはどういうものがあるんだろうと思ってちょっと調べてみました。これはですね、ここに書いてあるのは世界最大の羽を持つ種、つまりこう木からですね種が落ちるんですけども、この羽を持って、この羽のためにですね遠くまで飛ぶことができる、そういう種類の木です。その羽を持つ種の中で一番大きなのがこのアルソミトラという木の種だそうです。これがですね世界最大の種で、双子ヤシというそうです。でどのぐらい大きいかというと、こういう感じですね。 人のこの胸からお腹にかけてこういう感じで持たないといけないぐらい大きなものです。まあヤシの実を見たことありますよね。ココヤシの実、まあ、あれよりもさらに一回り二回り大きいという感じでしょうかね。そういうものだそうです。そしてこれ次のものなんですが、これが世界最大の鞘を持った種、つまりマメ科の植物ですよね。その中に今種が入っているんですが、これをモダマと言いますけれども、人間の足の腰の高さよりももうちょっと高くなるような大きな鞘になるそうです。でこれがその中身ですね。モダマの種です。手のひら、そうですね、ちょっと小さいですけども、これがですね、これは聖書の言う黒ガラシではないんですけども、白ガラシ、我々が知っているカラシナの種とほとんど一緒ですね。この指先のこの中に収まっているこの粒が白ガラシの種ですね。で今手のひらに持ってますが、この中には白ガラシと黒ガラシが混ざって入ってます。見えますでしょうか、白と黒がね。でやや黒が小さいんですね。こういう感じの種です。で、まあ、黒ガラシだけ拡大するとこんな風になってますね。そしてこれ今米粒と比較してますけども、実は聖書でいうカラシの木というのは黒ガラシの木だと言われていますけれども、実は最近ではですね、今ここに出ているカラシの種といって、この別の種類のですね、植物のことをカラシ種といって、最近はこうそのように考えているようなんですね。こういうことが書いてありました。ナス科、タバコ科の一種で、種子は、大変細かく、黒ガラシの100分の1よりまだ小さい。しかしこれは元来南アメリカ原産のもので、イスラエルに古くからあったものではない。しかしあまりにも細かい種子であるので、今日ではこれらがそのカラシの種だと言い伝えられている。そしてこの木はですね、3メートルから4メートルに成長するそうです。まあ、意味合いからすれば、まあ、カラシの種、これがカラシの種だと言っても間違いではないと思いますね。種が小さいのにもう大きな木になるという意味においては、これでもいいのかもしれません。ですから今日ではこれがカラシの木だと言っている人もいるそうです。米粒見えますよね。米粒と比較してこういう大きさだということですね。世界最大の種と、まあ、世界最小と言っていいんでしょうか、小さな種の比較ですね。はい、こういう感じですね。この、まあ、このカラシの例え話はですね、まあ、大雑把にこの言うならば、最も小さな種がですね、大きな木になって鳥が宿るほどになるというこの教えですよね。つまりこれは最も小さいもの、無に等しい、なきに等しいものであっても、神に用いられる人はですね、空の鳥が宿るほどに大きな存在になることができるという、まあ、教えであります。この、イエス様がこの例えをお話しされたときにですね、そこに大勢の人たちが集まっていたんですけれども、その中にですね、まあ、パリサイ人たちもたくさん、混ざっていまして、参加していまして、その人たちはですね、実は心の中でですね、イエス様がメシアであることをですね、認めている人たちがあまりにも少ないので、イエス様が語っていることを聞きながらもですね、疑いの心を持って見ていたんですね、聞いていたんです。そしてこのイエス様がこの語っている事柄をこう聞きながら、いろんなお話をされますが、そのことを聞きながら、そういうことを心の中で思っていたときにですね、そしてこの教師がですね、イエス様があまり見栄えのしない、そのなんて言いますかね、いわゆる見てですね、この人はメシアだと思えるような姿をしていなかった、あるいは貧しくて貧相な格好をしていたのかもしれませんが、そういうものを見たときにですね、どうしてもこの人がですね、イスラエルの国を世界の国々と匹敵する、あるいはそれを上回る、主権国家になる、その建設のためにですね、立ち上がる人だとはどうしても認められなかったんですね。そのために心の中で疑いを持って話を聞いていました。そこでイエス様はですね、そういう人たちの心を目ざとく読み取ってですね、そしてこのカラシ種の話をされたんですね。 まあ、そのイエス様は当時その神の国とはどういうものであるか、その性質、そしてその成長はどういうふうになされるのか、繁栄はどういうふうにして、なされるのかということをですね、教えるために、世の中を見渡してもですね、そして一般の社会制度を見てもどこにもですね、それを表すことのできる、あるいは象徴することのできるものが何もなかったんです。そこでイエス様は自然の中を見渡して、近くに目についたからし種のことを例に挙げたんですね。天国は一粒のからし種のようなものである。ある人がそれを取って畑にまくと、それはどんな種よりも小さいが、成長すると野菜の中で一番大きくなり、空の鳥が来てその枝に宿るほどの木になる。これは本当に意味深いものがあったんですね。まかれた種、これは本当にちっちゃなものでした。まあ、しかしこの実は種の大小には関わりなくですね、この種の中にある胚種ですね、これはですね、神様が種の中に植え付けられた命の原則によって成長することになってたんですね。なってるんです、今もそうなんですが、もちろん。ですから我々がもし種をまけば芽が出てきますね。これを経験した人たちはほとんどこう、どうして種をまけば芽が出てくるんだろうかという疑問を持ったことがあるんじゃないかと思います。僕は常に思ってるんですが、どうしてこんなちっぽけな種、この中に生命があるんですけれども、これをまくと、ある一定の環境が整うと芽が出てくるわけです。これは不思議でならないですね。まあ、毎年何かの種を植えますけれども、種必ず出てくるんですね。芽を出すんですね。まあ、時々出ない、死んでしまっている種もありますが出てきます。でもどうして出てくるかは科学的にですね、説明できないんですね。ただ私たちは信仰者として分かっていることは、そこに神様が、その種が芽を出して成長して実を結ぶという、このサイクルをですね、その命の法則を種の中にお供えになったということを知っているだけであります。種の発育は全く人間の力によるものではない。キリストの王国でもそれと同様である。それは新創造である。その発達の原則は世界の諸国を支配している原則とは正反対のものである。地上の政府は武力によって目的を達し、戦争によって領土を保持する。しかし新しい国の建設者は平和の君である。まあ、国々の攻防がありますね。当時のユダヤ人の、その当時の、世界を治めていたのはローマでしたね。で、その前にずっとバビロンから始まって戦いが、もう帝国と大きな国がですね、の攻防があったわけです。戦いが繰り返されました。血生臭い戦いでありますね。そういう中から生まれてきた大国なんだったんですね。しかしこれは世の中の国であって、神の国とは違うというわけです。神の国はそういうことで起こってくるものではないということをですね、このからし種の、例えによってお教えになったんですね。新しい国の建設者は平和の君である。聖書の中を見ますと、黙示録などにですね、地上の王国のことが、まあ、予言的にですね、こう描かれていて、その描かれているこの動物といいますかね、象徴を見てみますと、まあ、かわいい動物でもなくてですね、恐ろしい獣なんですね、ほとんどが。で、そういうふうに、国をですね、獣で表していました。ところがイエス様はですね、世の罪を取り除く神の子羊として表されていて、実にかわいいですね。もう誰が見ても、ところで子羊でもいいですし、ヤギの赤ちゃんでもいいんですが、見たことある人おられますか？ちゃんと見たことも真っ白な、非常に可愛いんですが、見たことある人いますか？まあ、結構半分ぐらいは見たことがありそうですね。僕も何度も見ましたけれども、本当に可愛いですね。もう毛がふさふさしてね、真っ白ですね。で、そして飛び跳ねてるんですが、この様は非常に可愛いです。で、本当に純粋無垢と言いますかね、そういう感じがいたします。イエス様はそういう子羊で象徴されたわけですね。 でそこには当然この恐ろしい獣とは全く正反対の意味合いのものがあって、純潔で、そして優しく、そしてですね、清い、そうしたものが特徴でありました。実物教訓の、キリストの実物教訓の54ページを見てみますと、こういうことが書いてありました。暴力を使って良心を強いることは子羊の政策ではない。ユダヤ人はこの世の王国の建設と同じ方法で神の国が建てられることを期待し、正義を推し進めるためには外的手段に訴えていろいろな策を講じたのである。しかしキリストは人の心に原則をお植えになるのである。真理と義とを植えることによって誤りと罪に対抗なさるのである。普通はですね、力には力で対抗して上回る力を持って、ことを解決しようとするんです。これがどこの国での、国でもなされていることであります。力関係ですね。ですから今世界情勢見てみても、どれだけ核を保有しているかによってその力関係が表されていて、そのことによって国は動いているわけですね、世界は。ですから自分も力を得たいと思えば 核をですね、持とうとするわけです。一番核を持っているのはどの国ですか？アメリカですよね。ですからその力を誇示してですね、もし何かあれば叩くよというふうにこう脅してるわけですよね、結局ね。そういう力関係で国は成り立ってるわけです。私たちの沖縄にも軍の施設がありますけれども、これは日本にあるアメリカ米軍の基地の70何パーセントですか、かなりの割合を占めてますね、沖縄の基地はね。そういうような基地がここにある理由もそういう理由ですね、力関係です。ここにそういう基地があることで周りの国々に牽制しているわけですよね。そういう力関係で国はですね、世界中のこの国々とのこの間の、まあ、そのがですね、こう保たれている。でもこれは世の中のものの考え方なんですね。イエス様はそういう国を考えておられなくてですね、神の国とはそれとは全く違うということをお教えになったわけです。何をされるのかというと、人の心を変えること、これがキリストの国なんですね。そこに真理と義を植え付けることによって誤りと罪に対抗なさる。例えば我々国、国土を設けたとしてもですね、そこの中に住んでいる人が悪ければいい国にはならないですね。もう単純なことです。ですけれども、イエス様はですね、まずその人の心から、その人の心から変えることを始められるわけなんです。それが神の国の原則なんですね。ちょっと繰り返しになりますけれども、実物教訓をお読みしますと、キリストがこの例えを語られたときに、からしの木があちこちに生えているのが見え、周りの草や穀物などよりも高く伸びていた。そうですね、聖書も言う通り野菜よりも高かったと書いてありますので、イエスさんが見渡した時にですね、いろんな穀物があったんですね。それよりも高くそびえていたということですね。そしてその枝が軽く風に揺れていた。鳥は枝から枝に飛び回り、その茂みの中でさえずっていた。ところがこのように大きくなった植物の種といえば、種の中でも最も小さなものの一つであった。それは最初、若芽を出す。その強い生命力にあふれた芽はますます茂って大きな木になるのである。そのようにキリストの王国も最初のうちは取るに足らない微々たるもののように思われた。それを地上の国々に比較するならば最も小さいもののように見えた。この世の支配者たちはキリストの王権の主張を嘲笑った。しかし福音の王国の命はキリストの弟子たちに委ねられた偉大な真理の中に潜んでいた。しかもその成長はなんと早く、その感化はなんと広い範囲にまで及んだことであろう。イエス様がですね、神の国とはと言って説いた時のその考え方はですね、多くの人たちには受け入れられなかった。本当にちっぽけな教えだろうと思ったかもしれません。自分たちのそのいわゆる権力、その自分たちの、他者よりも立場をですね、良くする方法をいつも考えていたわけですから、 そうじゃなくして、そんなこととは全く関係なく人の心を見られてたイエス様の教えはですね、彼らにとって本当にちっぽけなものだったとかもしれません。しかしですね、それが一旦植え付けられると、これは弟子たちに託されたわけですけども、種がまかれたんですが、その種が発芽して成長し始めたらですね、それがどんなに早く、そして広範囲に広がったか見てみなさいというわけですね。その当時のイエス様がおられた時に、福音の王国を代表する人たちはその弟子たちでしたね。彼らはガリラヤの漁夫、魚取りでしたね、漁師たちでした。で、彼らはイエス様もそうだったんですが、ナザレでお生まれになってですね、馬小屋でお生まれになって、大工の子として育ちましたから、裕福な家庭ではなかったはずですね。そしてこの弟子たちも漁師でしたから、全然裕福ではなかった、貧しい人たちであったんですね。しかもそのイエス様の教えを信じる人たちが少ない中で、このたった12人というですね、その人たちが弟子になったわけです。本当に少数でした。ですからですね、そういう状態ですから、周りの人たちは彼らの仲間に入るもんじゃないよと周りでこう噂してたわけですね。そういうふうに言ってたんですが、そうやって彼らの少数な、ああいうちっぽけな教えに賛同して加わったからといって何になるのか、それは愚かなことだというふうにですね、思っていたわけです。ところがこのからし種はですね、種がまかれると成長して枝を広げてですね、全世界に、しまいには全世界にですね、それがこう広げられていくのでありますね。当時の、民衆の心を満たしていた世界的な国家の繁栄ですかね、それがですね、もろくも崩れ去ってしまった後にも、この弟子たちの心に植えられたこの種はですね、成長し続けて、そして国々の隅々までですね、その教えが行き渡っていくという、そういうふうな計画が神のご計画の中にあったわけです。そして実際にそういうことがですね、彼らがあちらこちらに散り散りにされて、そのあちらこちらこうみんながこう派遣された場所ですね、散り散りにされたんですが、これは神様が派遣したに違いない。そうやって散らされていった箇所で伝えていくことによって、世界中にこの教えが広まっていった、そういうものだったんですね。ちっぽけな教え、ちっぽけな考え、原則と思われるものかもしれませんけれども、世の中からすれば、しかしこれは決してちっぽけではなくてですね、これはいわゆる小鳥たちが宿るほどの大きな木まで成長することができるということですね。このことを私たちは見ようとしてはならないと思います。そしてまたもう一つ、これは小さな種が大きな木になって、そして小鳥たちが宿る、鳥たちが宿るほどになるということと、もう一つ、神の国はそのように成長するということと、さらにもう一つですね、この教えはですね、各時代の人たち、あるいは教会がそれぞれ各時代経験する一つの経験でもあったんですね。つまりその各時代に与えられるその教え、真理の光というものがありますけれども、それが伝えられたならばどのようになっていったかということをですね、実は歴史はずっと繰り返しているんですね。そのことを教えています。キリストの実物教訓55ページを見てみますと、こう書いてありました。神は各時代の神の教会に、その時その時にふさわしい特別の真理と特別の仕事をお与えになった。世の知者学者には隠された真理が、幼児のような謙遜なものに表された。まあ、ここで言っているのは、その、各時代あるいは世代と言ってもいいかもしれませんが、に特別な真理、その時にどうしても必要な真理というものが与えられて、そして特別な働きが与えられていた。そしてその時にその特別な教え、特別な働きがですね、語られ 伝えられていこうとするときに、それを受け止め、理解し受け止め、信じた人たちはわずかであったんですね。イエス様が語られた言葉を信じた人たちが少なかったようにですね、最初少なかった。各時代においても真理が語られてもそれを信じる人はわずかしかいないということなんですね。しかしそれを一旦信じたならば、それが発芽してですね、多くの人たちに影響を与えるということを歴史は繰り返しているわけです。真理は自己犠牲を要求する。そして戦いもあれば勝利もしなければならない。神様はですね、この真理の種をまかれるとですね、その人たちの心に働きかけて、それが芽生えたときに真理が提示する事柄が我々の心に差し込んでくるわけですね。そうすると自分の心の中で戦いが始まってくるんです。善と悪との戦いが始まってきます。そしてその戦いにはですね、勝たなければならないわけなんですね。でそういうふうなこの戦いがこう起こってくる。そこにですね、自分が好んでいたものを捨て去る、あるいは今まで求めてたものを別のもっと良いものに変えていく、そういう犠牲、自分がいいと思ってたことをしなくなる、そういう犠牲的なことが含まれているっていうんですね。ですからその戦いにおいて、その戦いが起こるし、その戦いにおいて勝利しなければならないということがですね、言われています。ですから初めのうち真理が語られると、最初は少しのものしかこのことを受け入れないって。なぜかというとあんまり好まないんですね、人はね。自分が何かを変えるということを皆さん考えてください。自分の人生の中で自分のものの考え方や好みを変えるというのは簡単ですか？今日証もありました。難しいって言ってました。皆さん自分の好きなものを簡単に変えられますか？逆にですよ、嫌いなものを好きになるというのは簡単ですか？とっても大変ですね。もうかなり強制、いわゆる何て言いましょうか、かなりのですね、努力が必要です。ですけども変えることできるんですよ。できるんですが難しいんです。ですから戦いが起こるんです。心の中で葛藤が起こります。この戦いを私たちはしなければならない。そしてその勝利者にならないといけないというんですね。これは個人的な戦いもそうなんですが、実際には真理は自分で学んで自分に訴えることもありますが、学んだことは必ず表に出ていきますよね。ということは誰かに伝えていくわけです。そうするとそこでも戦いが始まります。真理を語るとこれを好まない人の耳に入るとですね、反論してきます。抵抗してきます。ここでぶつかります。戦いですね、これね。別にその人が憎くてとかそういうことではないんでしょうけれども、自分の考えと違うから戦うわけです。必ず戦いに合うんですね。戦いが出てくるんですね。でそこでもし私たちが神の御国の一員として、神の民として存在したいと思うならば、真理の側で勝利しないといけないんですね。世の中で、世の中的にはですね、自分の私自身の考え方と言いましょうか、その好みや喜び、そういったものをやっぱりどうしても追求していきますね。そして安定、自分の家庭がいわゆるその安定していて、そして何不自由なく、健康でといったことをこう考えるでしょう。その時に何か障害が起こってくると、それに対して戦うわけですね。ですけども私たちはですね、この人間が本来生きている目的というものをですね、なかなか、人は考えようとしませんね。自分の好みで生きていますので。ですけども神様は人間に対して目的を持っておられて、創造当初神様の形を完全に表していた、その状態に私たちは回復されるというのがですね、最大の目標ですね。イエス・キリストのような品性を持つことができるというのが目標なんです。イエス様に似たものとなるというのが目標ですね。でこれをクリスチャンは掲げますが、 世の中一般的にあんまりこれは大した教えじゃないんですね。よりそれよりもこの世の中においてどういうふうにすれば安泰に暮らせるかということが重要なテーマになっているんですね。そういう中にあってそうではないと、この世に限られた有限な考え方ではなくして永遠の世界ですね、神の国は永遠のものですから、そういう観点というのがないものですから全然考えたことがない。しかしそれを提示して考えるように進めるとそこで反発が起こってくるんですね。ですから最初はそれを支持し受け入れる人は本当に少ない。バプテスマのヨハネのことを考えてみましょう。バプテスマのヨハネはですね、イエス様がお働きを始める前にその道備えとして働きましたね。彼はですね、そのユダヤ人の、その傲慢さ、そして形式主義、そうした罪をですね、躊躇することなく責めたんですね。その結果彼はですね、まあ、反発に遭うわけですね。その教えはなかなか受け入れられるものではありませんでした。しかし受け入れた者たちもいましたね。そしてその受け入れた人たちの中からイエス様が働きを開始されたときに最初の弟子になったヨハネとアンデレ、この二人はこのバプテスマのヨハネの弟子だったんですが、その二人はイエス様の弟子になったんですね。バプテスマのヨハネはですね、その当時多分人々の目から見れば全くの変わり者で、多分その厄介者と思われていたに違いないんです。なぜならば姿格好からして毛皮の衣を着ていまして、当時の人たちとは全く違う服装をしていました。生活もしかりです。田舎に住んでいてですね、みんなが生活しているようには生活していなかった。こういったものを見たときに、そういったことを見たことのない人たちは簡単には受け入れることができなかった。そしてそういう人が語る言葉もですね、信用することができなかった。でもここにはですね、聖霊が働いていて人々の心に働きかけているものですから、その中のある人たちは心打たれて受け入れていったんですね。これが始まりですよね。少数かもしれません。この聖書の話、まあ、このからし種の例え話の次に出てくる、お話なんですが、同じ種でもパン種のお話がありますね。からし種の話があるかと思えば、今度はパン種の話が出てくるんです。令和がこのパン種も非常に、意味深いもので、まあ、このパン種というと2種類の捉え方がありますが、一つは、まあ、悪の種と、まあ、もう一つは、まあ、善の種といいましょうかね。悪い効果として考える場合もありますが、この場合イエス様は良いものとしてこのパン種を扱っています。そしてここでは、そうですね、このそのパン種が、私たちの心の中にこう入ると、それがですね、動き働き始めるということなんですね。救い主のこの例えにおいては、パン種は天国を代表するために用いられている。それは神の恵みの人生を生かす力、同化する力を説明しているのである。どんなに汚れ堕落した人であっても、この力の及ばないところまで落ち込んではいない。どんな人でも聖霊に服従するならば、新しい命の原則が植え付けられ、失われた神の御方たちが人類の中に回復されるのである。このパン種ですね、この私たちの中に聖霊がこう働いて、この命の原則である、まあパン種がですね、植え付けられるとですね、こう入れられると、これが働きを始めてですね、そのどんなに汚れた堕落した罪人であっても、それを受け入れたならば変えられていくっていうのが原則なんだそうです。非常にありがたい話なんです。しかしですね、こういうふうに書かれていました、実物教訓の71ページですが、しかし人間は意志の力によって自分を変えることはできない。 人間にはこの変化を起こさせる力がない。パンダネ、全く外部からのものが粉の中に入れられない限り希望する変化が起こらないのである。そのように罪人が栄光の王国にふさわしいものとされる前に神の恵みを受けなければならない。世のどんな教育も文化も堕落した罪の子を天の子とすることはできない。どうしても神からの更新力が必要である。この変化は聖霊によってのみもたらされる。すべて救われることを望む者は地位の皇帝、貧富の差別なく聖霊の力に従わなければならない。残念ながら私たちにはですね、私たち堕落してしまった罪を犯してしまった人類にとってですね、自分のその弱さ、罪をですね、正しいものに変えるという力、意志の力は持っていないんだそうです。これ皆さん、よく勉強されていることだと思いますが、できないんですね。できないんですが、神様はそのできないものに救いの手を差し伸べてくださっていてですね、聖霊を通して私たちの心に訴えかけて、その命の原則をですね、与えようとしておられるんです。そしてその聖霊のですね、もう感化によって与えられる真理の御言葉ですけれども、それが与えられるときに、それを受け入れる。さっき、教科のときでも少し学びましたけれども、真理は、真理の知識、あるいは真理を、この真理は正しいものであると信じるだけではですね、不十分であると書いてありましたね。この真理を、真理が正しいと信じると同時に、その真理に生きなければならない。そのように、言葉と行いが一致しなければならない。教科では同化という言葉を使ってましたけどもね、この生活と言葉が同化しないといけないって書いてありましたけどもね、そういうことが必要です。私たちは聖霊の感化によってこういうこの聖書の素晴らしい教えが語られたときに、あ、これは本当だ、素晴らしいと言って受け入れる。しかしこの時点ではですね、まだ単なる教えとして受け入れただけなんです。で、それを今度は信仰を持って推し進めていかないといけない。自分の生活の中でですね、信じたものを自分の生活の中で、実践していくということが、その経験が必要になってくるわけですね。ですから、何か良いものが与えられたら、それを受け入れて、そこで教えられていることに従っていくということが必要なんだそうです。パンダネが粉の中に混ぜられると、それが内部から働き出すように、神の恵みが人の生活を変化させるのは、心を新たにすることによってである。単なる外的変化だけでは、私たちは神と調和させるのに不十分である。人々は、種々の悪習慣を改め、心を入れ替えて、クリスチャンになろうと望むのであるが、それでは出発点が誤っているのである。まず始めるべきところは、心なのである。ここでですね、私たちが必死になって求めなければいけないのは、私たちの心が変えられることですね。正しいものを求める心を与えてください。真理を信じて受け入れることができるようにさせてください。その知ってる正しい真理を行えるようにさせてくださいということをですね、祈らなければいけないと思うんですね。私たちはこれを持っていないんです。これをする力を持っていないんですね。正しいと理解して、これをしたいと、これをしますと言ってですね、選ぶところまではできるんですが、その力はですね、私たちのうちにはないそうです。ですから、どこか、よそから、外部から、パンダネが、その中に入れられなければならない。これが神の恵みなわけなんですね。そして私たちはよく、形から入ろうということでですね、中身はともあれ見た感じ良さそうに見えることから始めちゃうんですね。ところがそれはいつでも失敗に終わるって言われてますね。 ですから根本的な問題である心、罪の問題に取り組まなければいけないわけなんです。食事と食物に関する勧告にも同じようなことが書いてあります。周囲の事情が改革を起こさせることはできない。キリスト教は心の中に改革しようとするものである。キリストの内なる働きが改まった知性の指示のもとで外に実行されるのである。外から始めて中に向かってする努力はいつも失敗に終わるであろう。神のあなたに関する計画は全ての問題の一大中心である心から始めることであって、そうするならば正しい原則が心の中から出てくるようになり、改革は内にも外にも向かって行われるのである。我々が扱っているのは結局心の問題なんですね。これを神様に変えていただく、あるいはもっと具体的には我々が真理を真理であると信じて受け入れて歩むことができるように、その力を与えてもらえるように、願わなければならない。このことを考えるときにですね、私たちはつくづく不信仰なんだなと思うんですね。今日の証は非常に私も感銘を受けましたが、久子さんがね、今日安息西学校で証をしてくださいましたが、いいものだと分かってるんだけどできないんです。これが正直な答えですよね。できないんです。ヤコブはね、エソーと、エソーから家督権ですね、長子の権利を奪い取りましたよね。本当はそうしなくてももらえるはずだったのに、彼はですね、勇み足といいますか、そうしなければ得られないだろうと勝手に思ってしまってですね、お父さんも騙して、長子の権利を手に入れました。しかしそのせいで家を出ないといけなくなりましたね。そして20年ですよ、20年間、そういう自分が人を騙して、獲得したものを、その権利を持っているとは言うものの、人を騙して手に入れたという罪悪感、そして兄と喧嘩してですね、結局それを兄からの仕返しを恐れて逃げたこと、そういったことを背負ってずっと生きていたわけですね。そしてまた再びその故郷に帰ろうとするときに、一晩天使と戦いましたね。その時に彼は大きなことを学んだんですね。今まで20年間彼はですね、必死にどうにかしてその獲得した長子の権利、この祝福をですね、ものにしようと思って頑張っていたんです。そして財産も得ましたけれども、心の中は依然として空白だったんですね。何にも豊かになってなかった。そこで帰るときにいろいろ考えて、結局はエソーに会えば自分は殺されてしまうのではないか、家族はみんなね、そのために引き裂かれるのではないか、そういう大きな心配があったんです。そしてその戦いの中で天使と戦ったときにですね、彼が気づいたことがありました。自分が今までやってきたことは全て無駄なことだった。自分にはそういったものを獲得する力もなければ何にもないんだということをですね、その時に初めて理解するんですね。そして彼はですね、自分の弱さと罪と弱さとこのありさまをですね、受け入れて降参するんです。そしてですね、私を祝福してくださらないならば返しませんと言って信仰の言葉が出てきたんですね。彼がその自分の弱さと間違い、そしてそれを自分で書き換えてといいますか、その問題を解決する力が自分の中にはないということを知ったときに、初めてですね、彼はですね、神様に頼るわけですね。そうするときに、実はこれは人間の目から見れば弱さのように見えますけれども、それが彼の最大の強さになったんですね。神とつながれて、その神様と自分とのですね、つながりが完全に出来上がる。この状態、自分は無にしてですね、神様の御心がなるというですね、神様が全て支配してなさってくださると いうことをですね、分かったときに彼は心の重荷が取れていくわけですよね。私たちの信仰生活も見てみましょう。しばしばですね、我々信仰を持ってると言ってますよ。クリスチャンと言ってることということは信仰を持ってると言ってることですよね。私はクリスチャンですともし言えば、私は信仰を持っていますと言ってることと一緒ですよね。なんですが、しばしば次のような問題が起こると言われています。しばしば次のような問題が起こる。では、神の言葉を信じると言ってる人の言葉にも精神にも品性にも改革が見られないのは一体どうしたことであろうか。自分がよく考えて計画したことに対する反対があったりすると、我慢できずについに短気を起こし、鋭い激しい言葉を口にする者が多いのはなぜであろうか。また彼らの生活には、世俗の人が持っているのと同じ利己心、放縦、短気、激しい言葉が見られる。彼らは真理を全く知らないかのように、呼び人と同じ傷つきやすい誇り、同じ生来の傾向、同じ品性の歪みを持っているというのは、彼らが悔い改めていないからである。彼らは真理のパンダネを持っていない。パンダネはまだその仕事を始める機会がないのである。彼らの先天的および後天的な悪への傾向がパンダネの改変力に屈服していないのである。彼らの生活はキリストの恵みに欠けていることと、品性を改変するキリストの力を信じていないことを表している。もし私たちの中で今読み上げたような、何かちょっとしたことでですね、気に触ってしまって、ね、短気を起こしてですね、激しい言葉を語ったり、あるいはそういうことでなかったとしても放縦な生活をしていたり、そして、まあ、こんな面白いなと思ったんですが、呼び人と同じ傷つきやすい誇りを持っていたり、もし私たちの中でそういうものがあるとするならば、ここで言われている結論は信仰を持っていないということなんですね。これは私たち考えてみなければいけない問題です。で、これは私たち一人一人に関係にあるもので、私たちがもしそういう場面に直面したことを過去においてですね、思い出すことが何かあるのであれば、我々は不信仰だということです。信仰があまりにもなさすぎるということなんですね。イエス様と弟子たちがですね、ガリラ横に船に乗っていたときに突然嵐に襲われましたね。その時に弟子たちは必死になって命をですね、この守ろうとしてですね、中にある荷物をどんどん外に放り投げて、できるだけ船を軽くしてですね、そしてどうにか舵を操って、あるいはまあどういうふうにするんでしょうか、まあなんとかですね、船を沈没させないように頑張ったんですけれども、もう無理だと、もうこれ以上どうにもならないと、死んでしまうと思った時にですね、イエス様のことを思い出して探したんですね。そこにおられた、寝ておられたんですよね。寝ておられたんですが、みんなイエス様がそばにいるのにそのことも気づかずにですね、必死になってどうにか助かろうとしてやっていたですけれどもですね、彼らの力強い腕、彼らは漁師でしたから常に鍛えられていたはずです。腕力もあったでしょう。そういう人たちに、しかも経験を持っていました。漁師としての経験ですね。その嵐にあった時にいくつものそういったものを乗り越えてきたでしょう。でもこの時ばかりはどうにもならなかった。その時ですね、イエス様助けてくださいと初めて言ったわけです。そしたらイエス様はですね、彼らに対してこんな言葉を語られましたね。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのかとおっしゃったんですね。そうなんです、私たち信仰がないんですね。イエス様すぐそばにおられるんですよ。隣です。実際に現実にそばにいるんですよ。なのに、しかも神の子であると信じて一緒についていってるのにもかかわらずですね、その時、危機の時には忘れているんです。 私たちも同じではないでしょうか。各時代の希望の59ページ60ページを見ますと、このようなことが書いてあります。イエスが目を覚まして嵐に応じられた時、彼は平安そのものであった。その言葉にも顔つきにも恐怖の跡は見られなかった。イエスの心の中には恐怖がなかったのである。しかしイエスはご自分が大能の力を持っておられることを当てにされなかった。イエスが静かに落ち着いておられたのは天と地と海の主としてではなかった。イエスはその大能の力を差し置いて、私は自分からは何事もすることができないと言われる。彼は天父の力に信頼された。イエスが安心しておられたのは信仰、すなわち神の愛と守りに対する信仰のゆえであった。嵐を沈めた御言葉の力は神の力であった。確かにイエス様は神であられましたので、いや、そう言われてもイエス様は私たちとは違いますよと言うかもしれませんが、その時イエス様は自分の神としての力を用いてそうしたのではなかったんですね。天の父なる神様に対する信仰と愛のゆえに守りが与えられたんだと、そう言われているんですね。イエスが信仰によって天父の守りに安んじておられたように、我々も救い主の守りに安心していることができる。もし弟子たちがイエスに信頼していたら、彼らは平安のうちに守られたのである。彼らは危険な時に恐れたことによって不信仰を暴露した。自分を救おうと努力しているうちにイエスを忘れたのである。彼らが自分に頼ることに絶望してイエスに助けを求めた時に、初めてイエスは彼らに助けを与えることがおできになった。自分たちが何かどうにかできると思ってたんですね。我々は多分そんな意識はしてないんでしょうけども、そうするんです、危機の時に。しかし結果的にどうにもならないというところまで来るんだそうです。そして初めてですね、自分はそういうことをどうにかしてやれるような力はないんだと、能力がないんだと分かった時に、初めてですねイエス様に助けを求めるっていうんですね。そしたらですね、イエス様は、何、今まで頼らなかったくせに何言ってるんだと言って跳ねつけるんですか。そんなことはないって言ってますね。どんな罪人であってもそれに気がついて助けを求めるならば助けてくださるって言うんです。非常にありがたいですよね。さて、私たちにはその信仰があるんでしょうか。弟子たちは不信仰を表したと記録されていますね。しかし私たちはそんな信仰を持っているんでしょうか。イエス様があの時に示された信仰、父なる神様に対するあの信仰を持っているんでしょうか。ルカによる福音書の18章の8節に、しかし人の子が来る時に地上に信仰が見られるであろうかと書かれています。この終わりの時代にですね、本当に信仰を持っている人が現れるんでしょうか。預言者はですね、世の中がこんなにも乱れてしまっているのは教会の責任であるとも言ってますよね。つまり教会の中が不信仰に満ち溢れてしまっているので、世の中は何にも変わらないと言ってるわけです。我々の状態はそういう状態だと。しかし私たちはですね、私たちの教会には大きな使命が負わされていまして、これは全世界に述べ伝えられなければならないものだと言われていますね。セブンス・デイ・アドベンチストに与えられた使命、これはですね、本当に私たちがこの心して伝えていかなくてはならないものであります。まあ、これがそのことがですね、端的にまとめられていましたので、現代の真理の5ページにそのようにまとめられている文章がありましたので、ちょっと読んでみます。第三天使の特別な働きは、教会を天に移すために備えることであり、単に死に備えるものではない。ルターやウェスレーに与えられた光は人々を死に備えさせたが、第三天使の光は死の届かないところを通る一団の人々を 完成することによって死に終わりを来たらせるものである。どうでしょうか。我々がですね、特別に、よその教会にたくさんの真理がありますが、それとは別に我々に特別に与えられた使命、真理というのはこれであります。第三天使の使命、その中に、これは、単に死に備えるのではなくて、私たちは死の届かないところ、そして、死に終わりを来たらせるという一段を生み出す使命を持っているわけです。私たちがこの地上にあってですね、イエス様のようになることによって神に栄光を期す、このことをですね、私たちは知らなければならないんですね。そして我々はそれを人々に伝えていかなくてはならないんであります。ならないのであります。このことを考えるとですね、我々に、私たちの教会に負わされている使命は本当に厳粛な壮大なものでありますね。果たしてこの真理をですね、大真理を人々に伝えるだけのですね、力と勢いが私たちにあるんでしょうか。信仰があるんでしょうか。残念ながらですね、私たちのうちにはその信仰も力も勢いもないんですね。人間の力には限界があります。ですけれども、嵐の中で弟子たちがですね、イエス様に助けを求めたとき、奇跡が起こったわけですね。ありえないことが起こっているんです。このことを私たちは信じたいと思います。弟子たちが助けてくださいと言ったときに、どうして信仰がないのかと言われましたが、しかしイエス様は彼ら弟子たちにですね、助けの手を伸べられて、その沈まれ黙れと言ってですね、そして海は凪になったわけですよね。私たちこれだけの、なんていうんですかね、大真理、そして伝えなければならない大きな使命があるにもかかわらず、それを伝えるだけの技量も何もないわけですね。その現実を認めて、もう率直に助けを求める以外にないんです。信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのである。ローマ10の17。聖書は品性を改変する大きな能力である。真理によって彼らを聖別してください。あなたの御言葉は真理でありますとキリストは祈られた。神の言葉を学んで従うならば、それは心の中で活動を始め、すべての清くない性質を征服する。また聖霊が降下して罪を指摘する。すると心の中に生じた信仰はキリストに対する愛によって活動し始め、体も心も魂もすべてをキリストの形に一致させるのである。聖書の中にこのような言葉が書いてありますね。兄弟たちよ、あなたは召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵ある者が多くはなく、権力のある者も多くはなく、身分の高い者も多くはない。それなのに神は知者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選び、有力な者を無力な者にするために、この世で身分の低い者や軽んじられている者、すなわち亡きに等しいものをあえて選ばれたのである。コリント第一一章の26節ですかね、25、26。それはあなた方の信仰が人の知恵によらないで、神の力によるものとなるためである。コリント第一二章の5節。我々の持っているものはちっぽけなものかもしれませんね。何の力もないかもしれません。しかし私たちはそれを選んでですね、受け入れて従っていくという、そういうことはできるんですね。そしてその従っていくための力は神様が与えてくださる。このことを信じないといけません。もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かってここからあそこに移れと言えば移るであろうとイエスは言われた。からし種の粒は小さなものであるが、その中には最も高い木を成長させるのと同じ神秘な生命の原則が含まれている。からし種が地にまかれると、その小さな芽は 神がその栄養としてお与えになったあらゆる要素と要素を捉えてたちまち、たくましい成長を始める。もしこのような信仰があればあなたは神の御言葉と神がお定めになったあらゆる有益な信仰があれば、あなたは神のこれ神がお定めになったあらゆる有益な方法を捉える。こうしてあなたの信仰は強められ天の力があなたの助けとして与えられる。サタンがあなたの道に積み上げた邪魔者は永遠の山のように乗り越えることができないように見えてもそれは信仰の要求の前には消え失せてしまう。あなた方にはあなた方にできないことは何もないであろう。これはですね、山を移そうとの信仰、もしからしだね一粒ほどの信仰があるならば山を移すことができるというんですが、現実に山を移すということも、あるかもしれませんけれども、ここで言っているのはいろんな問題、障害、自分が罪に打ち勝つことができないということも含めて、すべてのいろんな障害があって、これはもう山の永遠の山のように見えたとしても、もし私たちがその信仰を働かせてですね、助けてください、乗り越えさせてくださいと祈るならばそうなるというんです。その山は消えていく。からし種の例えはこの最終時代において勝利のうちに輝かしい成長を見るのである。小さな種が木になるのである。小さな木が木になるのである。最後の警告使命があらゆる国民部族国語に述べ伝えられ、その中から皆を追う民を選び出される。そして地は神の栄光によって照らされるのである。私たちのこの大いなる使命はですね、全世界に述べ伝えられなければなりませんが、今見渡してもですね、それが本当にできるのかとしか思いませんが、しかしちっぽけなからし種ほどの信仰がもし我々にあるならば、この信仰は神様が与えてくださるんですけれども、私たちはその信仰でちっちゃな種がこう撒かれたとしても、これはですね、その生命力は大きな種と何にも違わないんです。私たちにちっぽけな信仰しかないかもしれないけれども、それは最終的には私たちの使命が全世界に行き渡って、その大きな木があってですね、そこに鳥が宿るというその光景、すべてのものを潤すことができる、そういうですね、働きの展開があるであろうと、イエス様は私たちにですね、励ましの言葉を与えているのであります。願わくば、ここでぜひとも考えていきたいのは、私たちのうちには何の力もないけれども、もし私たちが助けてくださいというならば、神様は助けてくださるというところです。これしかですね、私たちが罪に打ち勝つ方法はないんですね。何かできる、できないですよ。できるつもりでいるだけであってですね、できない。これを認めて降参する以外にはないですね、神様の前にですね。私たちの生活見てください。悪いと思っていて、やめようと思っていて、あるいはこんなことはしないように、こういうことをしよう、いろいろ思っていてもですね、できないことだらけですよ。認めてないんですね、自分ができないこと。そのことをぜひ考えてみていただきたいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。